皆様こんにちは、シネマクティフのペップでございます。私の不定期コーナーペップの縁グッドフェローズ、2017年9月18日の時間はお昼の14時33分ぐらいでございます。今回はですね、私が川崎市に来ましてですね、ペップの縁でお客様としてお招きしてますのは不思議ラジオ金座だ石山さんでございます。
石山です。
どうもこんにちは。
こんにちは。また来ちゃった
いや前回1月でしたよね、神戸に来ていただいたんで、うん、まあお礼参りと言いますか、
はいはいはい、
こっちにもちょっと来ないといけないなと。
そうですね、あの時も確かお約束はね、今度は東京行きますっていうふうにしてたと、はい、
なんでまあ年内になんとか果たすことができまして、
はい、いやー素晴らしい
不思議ラジオ金座だといえば石山さんと石上さんのお二人でやられてるんですけど、石上さんは残念ながらですね、
仕事でね、
お仕事でね、
やつはねやつはなかなか忙しいよってこと
です なので、まあ、今回もすいません。
はい。
私一人。石山さんのみということで、よろしくお願いします。
登場しちゃいました。
今回ですね、その、はい、まあ、石上さんが、お仕事で来られないというところにも、まあ、かかってくる話なんですけど、
はい、
金座座の中でも過去回で、
はい、
まあ、石山さんと石上さんが、こういう仕事をされてますよ、みたいなことを、まあ、お話しされてた回もあったかと思うんですけども、
そうですね。うんうん。
そのあたりの話をですね、
はい、
実は今日はちょっとしっかりお聞きしたいなと思ってまして、
なんかというのは結構ね、聞いてる人だとあんまりよく分かんない業界だと思うんです
ね。そうなんですよ、
うん、
例えばその、まあ、映画、
はい、
まあ、テレビドラマ、
はい、
CM とかいう、はいはい、まあ、そういわゆるその映像を
撮る時のその小道具を用意する仕事なんですよ。
小道具っていうのがそのどっからどこまでが小道具なんかっていう感じがまずあるんですけど、
で結構知らない人に、
はい、
例えば同窓会とかで、
はい、
久しぶりになった友達とかに何してんのって聞かれた時に、
はいは
いはい、あんまり詳しく話すとめんどくさいなと思った時は小道具って言ってるんですよ、はい、そうすると大体小道具っていう言葉だと、まあ、耳なじみがちょっとあるので、
うん、
あ、まあ、なんとなくぼんやりそういうことかなって思ってくれる
ん
ですけど、
うんう
ん、自分の親とかにちゃんと説明しなきゃいけない時は、
はい、
正式には装飾っていう仕事なんですよ。
装飾、
その業界内では、
ほう、うん、それは小道具というジャンルの中で装飾という部門があるっていう感じですか、
はい、いや、どっちかっていうともっと大きなカテゴリーだと、
はい、
撮影とか、
はい、
まあ、演出とかがあるとすると、
はい、
美術っていうし、
美術っていう大きいセクションの中で、
で美術の中で一番偉い人はデザイナーさん、
はい、
美術デザイナー、
美術デザイナー、それはあれですか、総合的に、
そうです、映像に関わることの、その、まあ、人物以外のところで仕切ってるのが美術デザイナー、
はい、なるほど。そしたらヘイトフルエイトでいう、
はい、
種田洋平さんがそのポジションということですか。
そうですね、で種田洋平先生は、
はい、
我々も、
はい、
非常に縁が深いと言いますか、
で前過去回でもおっしゃられてましたよね。
そうなんですよね、
はい、
詳しくはですね、
はい、
あんまりですね、ちょっとはばかられる人物だったりとか、
あ、そうなんです
ね、人物っていうか、まあまあ実際に知ってる人だったりとかするんで、
なるほどなるほど、
うん、まあ、ちょっと話しにくい部分もありつつ、
はい、
アメリカ映画なんかだとその美術デザイナーって日本でいう名称がついてるのは大体、
はい、
プロダクションデザイナーっていう、
プロダクションデザイナー
っていう、
そういう肩書きの人が、
が
こちらでいう美術デザイナーになるんですね、
はい、
なる
ほど。でその美術っていうカテゴリーの中で、
はい、
大道具がいたりとか、
はい、
小道具、小道具っていう言葉はね厳密にはないんですよ。
あ、ないんですか。
その小道具って言ったらもう小道具って物のことなんですよね。で役職で言うと、
はい、
装飾か、
はい、
持ち道具っていうのになって、
あ、
で持ち道具さんっていうのは、
はい、
現場に常についてて、
うん、
役者さんの身の回りのものを管理する、
はい、
例えば腕時計とか、
はい、
帽子とか、
はいはいはいはい、
眼鏡とか、
はい、
まあ、靴とかですよね。
なるほど。僕らが一般的にイメージする小道具っていうのはそこなんですね。
そこなんですよ。
小道具じゃなくて持ち道具っていう、
ね、そう、持ち道具さんっていうんですよ。
なるほど。
で、外国だとプロップマスターとかになるのかな。
はいはいはいはい。
あと僕たちの装飾が何かというと、
はい、
装飾も、まあ、現場好きっていう人たちがいるんですよ。
現場好き、
これは現場で、
うん、
その撮影中にこっちに動かしてとか、これちょっと一回はけてくださいとかって言われた時に、はいはいって言って動かす人のことを、まあ、現場好きの装飾さんっていうかな。これはね、外国だとオンセットドレッサーっていう、
あ、 なんか見たことある。
たまにエンドロールが好きな人って、ね、なんか役職見たりとかする人いるじゃないですか。
ありますあります。なんか見たことありますよ。オンセットドレッサー
で肝心の私と石神がやってる、はい、職業なんですけど、はい、装飾なんですけど、うん、これは外国だと、うん、セットデコレーター。
セットデコレーター。
はい、まあ飾る人ですよね。セットを飾る人。
なるほどなるほど。はいはい。
でこれはデザイナーが、うん、じゃあ今回このシーンはこういうセットでいこうっていうデザインを考えたときに。うんうんデザイン画に書かれたものを実際に用意する係。
あ、そうかそうか。そう例えば種田洋平さんが書かれたそういうイメージスケッチなりなんなりみたいなもんを、
それ
を
元にして、まあ、打ち合わせをして、
はい、こういうもんを用意
こういうもんを用意してくれって言われた時にあはいはいって言って、
はい、
で、まあ、自分のところに持ち帰って、はい、で、まあ、助手の人たち集めてで、まあ、相談して、
うん、
でじゃあこれはどこどこで借りようとか、
うんうんうんうん、
これはもう買うしかないなとか、
あ、
これはないものだから作るしかないとか、そういう話をして、
あ、そうかそうか、
で期日までにそれを揃えて、
なるほど、
と撮影の前にそれを、まあ、飾り込みして、
うん、
チェックだの、はい、なんだのしてもらった後撮影に入ると。
なるほど。
チームのうちの一番若いやつかな大体はが現場好き知ってもらう、
そういうことだね、
ような感じ。
なるほどなるほど。
まあ、映画だとそうですけど、で石神は結構映画が多くて、
はい、
で僕石山はテレビコマーシャルが多いんですよ。あの映画が長距離走だとすると、
うん、
テレビコマーシャルはもう短距離、
はい、
だからもう1週間で終わっちゃうんですよ全てが。発注を大体1週間、まあ、10日ぐらい前ですかね、
はい、
受けて電光石火で準備して、
お
で大体撮影の、まあ、2日とか前に、
はい、
3日前かな、車に全部積み込んで集めて、
はいはいはい、
で飾り込みして、
うん、
でアングルチェックっていうのがあって、うん、実際に撮影のする前に役者さんをやっぱりアングルこうじゃないなとかってなると困るじゃないですか。役者さんを待たせなきゃいけないから、あらかじめそのスタンドインっていう身代わりの人でチェックしといて、
はい、
で撮影になったらそのタレントさんが来て、
はい、
もうさっと終わるっていう。
なるほど。
なんでアングルチェックっていうのがかなり重要で、でアングルチェックには当然僕たちも参加して、
はい、
あでもないこうでもないっていう段取りを組んで、うん、撮影の日も現場に行って、
なるほど、
で終わり次第片付けて、
うん、
翌日に大体まあ返却。
へー。
大体小道具とかって自分たちで持ってると場所がいくらあっても足りないんで、
は
い、
あそうですよね、
あのリース屋さんっていうとこで、
ほう、
あの、まあ、レンタルですね。
なるほど。
小道具のレンタルするところが都内に、まあ、大体20店舗ぐらい、
うん、多い感じします。
あるかも。
へ、
まあ、それぞれの場所で強みがあって、ここはアンティーク系が多いとか、うん、ここはポップな小道具が多いとか。
なるほど。
あるんでどこどこ行ってとか、まあ、全部カタログ見て選んでとか、
はいはいは
い
はい、
いろいろしてで現場で飾って撮影してバラして返却して、
なるほど、
これがもう大体10日間のうちには
終わっちゃう。
1ヶ月にそうすると3本やると 10×3 で1ヶ月終わるじゃないですか。でも月に3本じゃちょっとお金が足りないかもしれないんで、だいたい4本多ければ5、6本
あら、
だからもう重ねて仕事を受ける。
おお、じゃあ並行してやることが
のがほとんどですね。
へえ。
だからてんやわんやになるんですよね。
なるほど。
アングルチェックして、
はい、
でちょっと抜けさせてもらって、
はい、
で助手の子に現場にいてもらって、僕は次のやつの準備するとか。
おお、大変や。
大変や。で実は明日それの積み込みがあって、は
い、あら、
もう小道具は全部揃えてある
んで。ああ、よかった。
できる石山を捨てて、段取りはもうできてる。
できてて、はい、こう収録に臨んでいただいてる。もうこれでね、できてないって言ったらもう今すぐこれ収録切らなあかんって話になりますから。石山さんは CM メイン。
そうですね。
で、石神さんは映画メイン。
映画メイン。映画になると、そのスパンが、
うん、
だいたい1ヶ月準備して、
はい、
撮影がまた1ヶ月、
うん、
これが一番短いパターンで、長いと2ヶ月準備の2ヶ月撮影とか。
あ、
石神はね結構対策が多いんで、
お、
結構4ヶ月は
もう
行っちゃいます
ね。はいはいはい。それってね、例えば、
はい、
そのロケが、
はい、
例えば沖縄で行われますよとかってなったら、
はい
はい、沖縄で準備するんですか。
いや、沖縄で準備はほぼ不可能なので、
はい、
東京で準備して、
はい、
でどうしても沖縄っぽいものとか、
地元のね、
いかにも沖縄のものとか、うん、まあ、沖縄で手に入るだろうみたいなのはちょっと早めに行って準備するかな。
あと
現地で拾った方がいいような流木とか、
はいはいはい、
なんかならではのものとか、
うんうん、
現場の方が好都合なものは用意するときはありますけど、
うん、
基本的な家具とか、
うん、
敷物とか、
はいはいはい、
なんか電飾とか、
うん、
あらゆるものは大体東京で準備して、それっぽいものを貸し出ししてるところがあるので。
なるほど、ね、
借りて持っていくか買っていくか、
はいはいはいはい、
皆さんがどのくらいね、こちらが 準備したものが画面に映ってるか想像つかないと思うんですけど、
つかないですね。
大道具さんっていう人たちがいて、
はい、
壁と床と天井と、はい、あと窓枠とかそういう建具って言われるようなドアとかそういうものは全部大道具さん、
大道具
さん箱を用意してくれて、
まあ、それはあの僕らのイメージとも合致する、
合致してる。で窓抜けに、
はい、
セットの場合、
うん、
ただの白い壁しかないので、
はい、
そこにまあ植栽を、そのだからグリーンですね、
はい、
あの観葉植物とか、
うんうん、
庭を作ったりとかする人たちがいて、はい、これが造園屋さん、
造園屋さん、はい、
で、あと、まあ、あと塗り屋さんっていうのがいて、
塗り屋さん、
そう、壁に大道具さんが建てたばかりの壁は、
うん、
真っ白い
ですよね、
その新品なの で、
ですよ、ね、
ただ20年住んだ家にそれを見せるためには、
うん、
その塗装屋さんっていうのがいて、
なるほど、
がエイジングをするんですよ。
おお、
20年経ったらこれぐらいの油汚れがつくであろうっていうのを塗料で表現する人たちがいて、
はい、なるほど、
それが済んだ後、うん、我々が現場に行って、
はい、
そこに、まあ、ソファーを置いたりとか、
はいはいはい、
あのカーペット敷いたりとか、
はい、
するので役者さん以外の、
うん、
映ってるものは全てほぼ美術さんが用意してるものなので、今僕の部屋で収録してますけど、
はい、
まあ、だから本棚用意で本も用意、
うん、
でペンとかその文房具も用意するし、
はいはい、
パソコンとかプリンターとか、
うん、
時計とか電飾とか、
もうじゃあもう映ってるものほぼ
全部ですよね、
ですよねその側以外は全部っていうことですよね。そうそうそう、
引っ越したての家に行ったらあるものは大道具さんで、その後用意するものは全部装飾が用意する、
装飾が用意する、うん、なるほど、大変
多岐にわたるんですよ、
ですよね。
でこれが病院とか警察とか、
はい、
シーンが出てくる場合、
はい、
それなりの専門知識が持った人じゃないと、
ね、
いけないじゃないですか。
そうですね、
この医療機器何に使うのか分かんないとか、
はい、
今じゃあ警察署に行ったら、
はい、
その捜査資料はどういうふうにファイリングしてるかって一般の人分かんないわけでしょ。
分かんないです、分かんないです。
20年前までは黒閉じ白閉じっていうので閉じてたんですけど、
はい、
今はもう普通のファイルになってますみたいなこととかを、だから今回は20年前の設定とか、
あ、そうかそうか、時代交渉に合わせて、
それが時代経過があって現在のシーンもありますとか、は
い、そうですね、
同時に用意しなきゃいけないし、現場で時間経過を表さなきゃいけない
とか
もあるし、
ね、うん、
あとシーンによっては、
はい、
その役者 A がそのファイルを持ってどっかに画面の外にはけちゃう、
はい、
その後のシーンで、
うん、
持ってったはずのファイルが、
はい、
またその机の上に置いてあったりとかすると、
うん、
おかしな映像になるじゃないです
か。なりますね。
そういうとこでも前後する場合があるんですよ、
うん、
ABC っていうシーンがあったら、
はい、
C を先に撮る場合があるので、
うん、
そういう間違いが起きる可能性はゼロじゃなくて、
そうですよね。
それを、まあ、ちゃんとスクリプターの人もいるんですけど、
はい、
スクリプターも一人しかいないん で、
あ、
で役者のセリフとか、
はい、
のことに注意してなきゃいけない場合もあるので、基本的にその小道具に関しては我々が気にしてあげないといけない
んです。あ、じゃあそこも神経をちゃんと通らせておかんといかんということですね。
つながりっていうんですけど、
はい、
今度じゃあカメラがこっちの壁の方に来て、
はい、
で役者が2人並んでるとこ撮りますってなったら、
うんうん、
その壁にあるもの邪魔じゃないですか。
そうですね。
それを全部じゃあ一回はけますってなんですよ。
はあ、
の笑うって言うんですけど、
あ、笑うって聞きます、聞きます。
そうそうそう、
はい
はい、笑ってって言われて、
はい、
はいはいって言って行くんですけど、はい、その笑うものもその笑っちゃう前に一回写真撮るとか記録しとかないと、今度カメラが反対側行った時にそこが映るのに、
ですよね、
さっきとまたちょっと飾りがちょっと変わってるぞってなると
まずいですよね。
まずいんで、
うん、
まあ普通の人そこまで見てないですけど、
うん、
でもなんかこう例えば本棚の本の並びだって変わっちゃうと、一瞬のうちに本の並びが変わったっていう映像になっちゃ
いか
ねないので、
うん、
それを記録して元に戻さなきゃいけないんです。
うわ、
だからもう本当に一日それをずっとやってるとかなり疲れる。
疲れますね。
まあみんな慣れてるので、力のそんなに入れどころもまあみんな熟知してるので、
はいはいはい、
うまい具合にやるんですけど、
はい、
僕はね結構それが嫌いで現場好き嫌なんですよね。
ああ、そうなんですね。
まあしょうがないんでや
って
ますけど、
はいはい、まあまあね、そうは言っても仕事やからっていうところが、
好きか嫌いかというとただ嫌いっていう、そのね、気使いたくないんですよね、そのつながりに。
なるほどね、
うん、
物は用意するけど、
そうそうそうそう、
それはもう別の人やってよっていう、
やってよって思うんですけどね、
はいはいはい、
まあやる人いないんで自分あのコマーシャルだとそこまでカット数が多くないんで、
あ、そうか、
そこまで重要視されることがないかもしれないですね、つながりっていうのは、
うん、
ただ映画はもう本当にそれに気使ってるんで、
ですよね。
だからたまに間違ってる時に、
うん、
あちゃーってなるんですけど、
うん、
皆さんも気がつくかもしれないけど、
うん、
ちょっとまあそっと優しく見ていただけると
それは 別に間違いだけで間違ってるわけではなく、もういろんな注意を払った
嵐のような撮影現場の中でどうしても間違ってしまった、
はい、ああそうか、そういうことが、
ね、気がつかなかったってやつ
ですね。なるほどね、
うん、バタバタするんで現場が
結構でしょうね。
で消え物っていうんですけど、
はい、
食べ物が出てきて、はいはいはい、役者が食べるシーンなんかが出てくると、うん、その消え物の用意もなぜか美術なんですよ。
え、そうなんですね。
なんかいりゃいいと思いません？そういう専門のスタッフが
食べるもんぐらいはね。
まあ最近是枝さんの作品とか、
はい、
メガネとかの荻上さん
あ、はいはいはい、
とかのああいうちょっとほんのりこうおしゃれ感のあるやつだと、
うん、
食べ物でフードコーディネーターの人がつく
ですよね。
何さんだったかな、ちょっと本とかも出してるんですけど、
はい、
消え物担当の人とかもいはいるんですけど。
ですよね、うん、はいはい、
テレビコマーシャルはね、ほぼほぼフードコーディネーターの人が入ります。
そうなんです、ね、
超重要なんで、あの商品に関わることが多いので。なるほど、
例えば美味しそうに見えないと困るとかいうようなこともあるから。
ただなんか抜けで、抜けってのはそのカメラの後ろの役者の後ろの方で、
はい、
なんか食べてる、うん、ちびっ子が食べてるピラフとかそういうの出てくるじゃないですか、
はいはいはい、
そういうのは割と重要じゃないので、
うん、
僕らがやることがあって。
あ、ほんまですか。
ただそれもシーンによって子供が食べ過ぎたりするとカットが変わったらめちゃめちゃピラフがなくなってるとか逆に増えちゃってるとかも困るわけだから。
あ、そうかそうか、食べ過ぎて足したら。なるほどね。
だからもう現場バタバタで、
あ、大変だな。
大変なんですよ。そういう苦労をしながら映像ができてるので、あのストーリーだけとか、
うん、
あのアクションだけとかじゃないと。
もちろんそうですよね。
美術も頑張ってるよ。
ですよね。
ありますけどね。
この間、
はい、
僕がポッドキャストでも話をしたんですけど、
はい、
彼女の人生は間違いじゃないっていう作
品が、ジミさんとやったやつ、
ありました。そうです、そうです、
そうですよね。
で、あの時にデリヘル嬢の役をやってる人が持ってきてたローションのペペ、
はい、
これはどっちになるんですか。
ペペローションはですねメーカーによって変わるわけじゃないです
その持ち道具さんなのか。
それは持ち道具ですね。
あ、こっちは持ち道具さんなんですね。
う
ん、
あの手に持って使用するようなものは大体持ち道具、う
ん、持ち道具さんと。
ただ持ち道具と装飾はもうかなり近しい関係なので、うん、ほぼ同じ会社の人とか、僕と石上がもともといた会社は両方のセクションがあって、
はい、うん、
なぜか知らないけど持ち道具って女性が多いんですよ。
ああ、そうなんですね。
やっぱり女性のタレントさんのとまあ繊細に付き合うというか、
あ、そう
か、まあ、お着替え中にちょっ
と
あのお邪魔しなきゃいけない時とかも多いので、まあ、女性が多いのかな、伝統的に女性が多くて、
うん、あ、まあ、確かに男性やとね差し障りがありますよね。
ある場合も多々ある、
ね、うん、
まあ、ない場合もありますけど、
うん、
となんで新人は結構持ち道具をまずやるっていうのがあったりとかするんですよ。
へ
え。で現場を覚えて、
なるほど。
で、一発になったら、まあ、装飾やるかみたいな。
はいはいはいはい。
まあちょっと男女のね、そのね、差も名残っていうかね、その女は持ち道具とか、割と古い人だとそういう考え方もあります。
あ、そういうのもやっぱり流れの中であるってこと
ですね。そうなんですよ。持ち道具のすごいトップの人たちって、はい、女の人が多いかもな、やっぱり。
あ、そうなんですね。
重鎮みたいな人とかは。
ああ、なるほどね。そうなると僕が疑問に思ってた、うん、
はい、
あんまり減ってないローションを持たせるっていうのは
あれ、ちょっと納得が、そういうのは減らしといた方がいいですよね。
納得がいきますよね。
それでちょっとね、あ、どういうことですか。あ、いや、知らないってこと。
だから女性やからあんまりどれぐらい頻度使うのかが分かってないからこれぐらいでいいかみたいな感じであんまり減ってないっていうのが、
なるほどなるほど、あんま減ってなかったんですか。
そうなんですよ。
へえ。
まっさらやったら、あの、その場でね、
はいはいはい、封
開けたりとかして使ってもらったら、はいはいはい、あんまり気にならなかったんですけど、うんうん、上の方どうですかね、2センチぐらい減ってるぐらいの、僕が見た感じですよ。
はいはいはい。
ぐらいしか減ってなかったような感じがあったので、
なるほど。
毎週通ってる割には、全然減っとらへんな、みたいな。しかも、結構大きい瓶やから、
なるほど、なるほど。
まず、毎週やってて、毎週皿を開けることはまずないんですよね。はいはいはいはい、そうなると、もうちょっと減ってた方が、
なるほどなるほど、
毎週やってんねんなっていうのがなんとなく分かるという
か。それは持ち道具のミスだな。
まあミスというほどのものかどうか分かりませんけどね。
誰だろうが持ち道具を調べておこうかな。昔なんか笑い話があって、
はい、
時代劇で、
うん、
今だと考えられないんですけど、
はい、
ドラマを生放送してた時期があったらしくて、
ああ、聞いたことあります。
あらかじめリハーサルを完璧に1時間、まあ30分の番組なのかな、
はい、
やっといて、
うん、
まあだから舞台を放映してるみたいなもんですよね。
うんうんうんうん、
家宝の刀が盗まれたって言って、
はいはい、
家臣がみんなでバーッと行って、
はい、
その床の間に行って、刀がなくて、愕然とするってシーンを撮るのに、
うん、はい、
持ち道具さんのミスで刀がそのまま置いてあったらしくて。何やつじゃつって言ったら、あるじゃんみたいな。
それどうなったんですか。
いや知らないです。そこまでしか大体話で、笑って終わるんで。
それどうなってんねやろ。めっちゃ気になりますね。
めっちゃ気になる。どんな、なんていうその題名かも分かんない
です。そうですよね。
お餅道具さんも大変なんでね。
大変ですね。生のドラマなんてね、空ももっと大変ですよね。
うん、生なんて、ね、不可能ですね、今だった
ら。今やったらね、うん、無理ですよね。
昔あの、僕と石神が好きな ER っていう海外の医療ドラマで、
はい、
ライブっていうのが一回ありましたけどね。
はい、あ、ER ライブもあったんですか。
そうです。あの、しかも、アメリカの西と東で、
はい、
その、時間が違うので、
そうですね。
だから2回やったらしいんですよ。
うわ
すごいですよね。
すご
で、ウエストとイーストでそれぞれビデオも出てるぐらい。
へぇー。
まあ舞台ですよね、だからね。
ですね。
まあでも舞台より大変か、アングルとかもね。
ありますからね。
ありますからね。
うん、
そのテレビクルーが、その取材に入ったっていう体で、
はい、
手持ちカメラでずっとやってるんですよ。
だから。なるほど、なるほど。
だから今で言う、何ですか ?POV みたいな。
そうですね。
状態でやったらしくて。
はい。はい、
とちったこともちょっとそのライブの中のこととして、
うん、
もうなんかや、うん、一緒にもうやっちゃうみたいな、
飲み込んで
やるみたいな
スタイルだったらしいですよ。それもすごいな。
スタッフがどうしても映っちゃうらしくて、カメラ振り回すと、
まあ、あ、そうらそうね、
カメラの後ろに人がいっぱいいるんで、
はい、
スタッフが、
はいはいはい、そうですよね。
それもだからそのテレビクルーってことにしてやったみたい
です。なるほどなるほど、
うん、うまいやり方です。
うまいですよね、うん、まあそれやったら確かに、
そうそうそう、
あ、なるほどっていう感じにはなりますもんね。
そうなんですよ。
その装飾のお仕事で、
はい、
そのまあ今その再現ねしたりとかするのも苦労する気使うみたいな話がありましたけど、
はいはい、
一番石山さんがやられてて装飾の仕事はこれはしんどいんやでっていうようなことってあります？
僕が会社に入って、
はい、
ある人物について仕事をずっとしてたんですけど、
うん、
その人物っていうのが社長と喧嘩して、
お、
僕が入社して2年目ぐらいでもう辞めちゃったんですよ。
あら。
で僕が急遽親方っていうんですけど、
はい、
その仕事のリーダーになってやんなきゃいけなくなって、
おお、もう上がいなくなっちゃった。
いなくなっちゃった。
おお、
入社2年でそれやんなきゃいけなくなったんだけど、
はい、
もうやるしかないんで、
そうですよね。
やったんですけど、その最初の仕事っていうのがきつくて、
ほう、
某テレビ局の、
うん、
テレビ局そのものの CM だったんですよ。
テレビ局 CM たまにあるんですけど、ありますね、たまに。
そうなんですよ。ある男がホテルに入ってきて、
はい、
椅子に座ってテレビをつけるんですよ。
うんうん、
部屋っていうのがもう氷ついてるっていう設定で、
うん、
でテレビをつけることによって少しずつその氷が溶けていくみたいな。
ああ、なるほどなるほど。氷ついてるというのはもう
比喩的な表現で、
はい、
表現としての氷つけ、
はいはいはい、そうですね。
なんで凍ってる状態と溶けてる状態の2部屋を作んなきゃいけないじゃないですか、
う
ん、
ああ、そうかそうか。
ホテルっていうのはただのホテルじゃなくて、
うん、
アメリカ映画のに出てくるようなちょっとレトロめのホテルだったんですね。まあ、だからモーテルみたいな。
はいはいはいはい。
家具を全部用意して、
うん、
それを2つずつ用意する。つまり凍ってる状況を作るのと、
はい、
溶けてる状況、
うん、
で凍ってると本当に凍らせるわけじゃなくて樹脂で氷を表現するので
見えると、
そうそうそう、
凍ってるように見えると。
特殊造形のところに持ち込まなきゃいけないんで、
はい、
その2個用意したもののうちの1個はもう撮影の1週間ぐらい前にそこに入れなきゃいけないと、
うん、
工房に。でその氷の結晶みたいのをその
つけてもらって、
つけてもらわなきゃいけないんで、
はいはいはいはい。
でまず2個ずつ全部家具用意するってだけでも
大変ですよね。
アンティークなわけでしょ。
うん、
2個ないものだからアンティークなわけじゃない
ですか。そうそうそうそう。そういうことですよね。
それを2個用意しつつ、しかも1週間前に用意しなきゃいけないってことはもう、
うん、
打ち合わせがそれで10日ぐらい前なんですよ。だから3日のうちに用意
して。3日で厳しいな。
でしかも2年目でしょ、
はい、
で店もそんなに知らないし、
はいはいはいはい、
その頃リース屋も今ほどなくて。
ああ、そうなんですね。
それがねもう15年ぐらい前なんで、あの時は本当に頭おかしくなるかと思いました。
うわ。それはあれですよね、その物理的にも揃わへんし、そうそう、気持ちも焦るし。
焦るっていうかもう本当パニック
ですよね。ね、それに対しての対処としての年月っていうのが本来はあるはずやのに、 そこがもう完全に抜けてるから、どうしようどうしようばっかりが、
いろんな人に相談して、
ね、
助けてもらいつつ、
はい、
当然寝れずに
でしょうね、
うん、で撮影も本当に長くて。
あ、そうやったんですか。
撮影自体が結構大掛かりな撮影になったんで、その凍るとか凍らないとかいろいろあって、
はいはい、
丸2日ぐらいはずっと撮影してたんじゃないかな。
うわ、それはでもなかなかの予算的にもなかなかのもんですよね。
予算もねあんまないんですよ、それがまた。
ないんですか。
地獄でしょ。
ないのに、ないのに。
ひどいですよね。
すごいな。
そう、まあ今でも結構トラウマ的な撮影ですけど、あれは。
うわ。厳しいな。で、
まあそれ乗り越えて、
はい、
でそれ以来辞めちゃった先輩の仕事を全部僕が引き受けるようになって、うん、
はい、
給料が半端なく上がりましたけど、
おお、まあそりゃそうですよね。親方になったわけですもんね。
そうです、そうです。だからその前の先輩がもらったお金いらないわけですから。
そうですよね。親方手当みたいなのもあるんですか。
やっぱ増えますよ、給料。
おお。
会社にいる間はどうしてもそんなにはまあ増えないけど、
はい、
今僕も独立したんで、
はい、
まあまあもらってますね、それは確かに。
あ、なるほどなるほど。うん、おお。まあそりゃそうですよね。でも言うたら、まあどのセクションもそうでしょうけど、まあ替えがきかへんお仕事なので、ま
あ、撮影がもし飛んだらっていう恐怖感と戦わなきゃいけないっていう、まあどの仕事でもそうですけど、やっぱプレッシャーっていうか責任か、
うんですね、
言い換えれば、
そうですね、
まあ、責任があるんでその分のギャランティーはもらうっていう、
なるほどなるほど、
考え方ですか、
ね。そうですよね。うん、そのリース屋さんが都内に先、
はい、
20件ぐらいでしたっけ、
はいはいはい、
あるって言ってましたけど、それって昔 の、 その映画とか映像作りの名残でここにすごい固まってるとかっていうことってあるんですか。
あるんですよ。
あるんです。
最大手の会社があって、
はい、
もう名前言っても差し支えないと思うけど、映画のエンドロールとかにもよく出てくるんで、
はい、
高津装飾っていう会社があって、
あ、見たことある。
高いっていう字に津市の津
です、ね、
まあ、大津の津っていうか、うん、
よう見ますよ、
よう見ます、多分があって、これが業界最大手、
はい、
で主に時代劇もの、刀とか甲冑、甲冑はまあまた別のセクションなのかな。僕ねあんまりね時代劇やったことなくて、
はい、
時代劇方面はちょっと疎いんですけど、
はい、
多分石神も疎いと思うけど、時代劇やる人たちは結構時代劇のプロがまたいて
でしょうね、
うん
うん、
そこがね完全にプロが全部やってくれるんだったらいいんですけど、意外と微妙に被ってたりとかして、それもまためんどくさいんですけど。
そうなんです
ね。そうなんですよ。
へー。
で、まあ、どこもちょっと人手不足だったりとかするんで。
はいはいはい、はい。
で、基本的にはそこが家具もいっぱい持ってるし、
うん、
かといって、何でもかんでもそこで揃うかっていうと、CM で使うようなおしゃれめな家具とかは持ってないんですよ。
あーはははなるほど。
倉庫に行くと、
うん、
もう裸のまま机とかがもう積み上がってる状況なんですよ。でもう CM で使うようなおしゃれな家具を持ってるリース屋さんは全部梱包された状態で、傷がつかないように、
あ、
そう、傷がつくともうダメなんで、
ダメですよね、うん、
特色がそれぞれのリース屋さんにあるので。
なるほど。
で僕が元いた会社も結構業界では大手の、
はい、
装飾の会社だったんで、
ほうほうほう、
今は結構家具も持ってますね。そこのに匹敵するぐらい家具持ってて、
すごいじゃないですか。
まあ匹敵はしないかな。で時代物って呼ばれるような、
はい、
その時代劇までよりも最近の、例えば、
うん、
高度成長期あたりの三丁目の夕日的な小道具をいっぱい持ってて、
はいはい、
皆さんが思ってるような、
はい、
映画の半分ぐらいはその、はい、僕が元いた会社がやってる、と思っていただいてほぼ構わない。
なるほどね。なその高津装飾さんと石山さんが元いらっしゃった会社と半々ぐらいでやられてるみたいな感じのイメージですか。
ちょっと言い過ぎですね。まあまあ業界も、まあ、広いような狭いような、広いような狭いような感じなんで、僕も全体を把握してはいないし、
はいはい、
あとテレビドラマになるとまたちょっと業界が違くて、で僕が元いた会社もテレビドラマのセクションもあるんですけど、
うん、
まあ、テレビ局で結構やってることも多いので、富士なら富士、
はいはい、
NHK なら NHK、
はい、
TBS なら TBS っていう
曲がもう持ってる、
結構あるので。
なるほどね。
そこにいる装飾の人がやってることもあるし。
そうですよね。そういうイメージで、トンネルズの皆さんのおかげでしたの野猿のほら、
はいはいはい、
皆さんとかも王道さんとか、
まあ、そうですね、あの人たちもそうです、
ね、裏方の人が
曲好きの多分人だと思うん
ですよね。
結構そこもねきっちりとはしてなくて割と曖昧で、割と僕が元いた会社も富士とかあと TBS も結構出入りしてて、
はい、
出入り業者としてやってたりとかするんですよ。
あ、じゃあそのたまたま番組の中でその裏方さんとしてひとまとまりやけど、
そうですね、番組によって
局の人もいれば出入り業者の人もいると。
そうですね。バラエティなんかは局の人たちがほぼやってると思います。あ、でも外注も結構あるかな。結構ね複雑なシステムがあの辺ではうごめいてるので、
ね、
あんまり手出しもようですね。
へえ、そうなんですね。
そう、あとは東宝とか、
はい、
大英とか、
はい、
あと日活、
うん、
で昔は松竹っていうのがあったんですけど、今はもうなくて、それも大船にあったんですけど、うん、撮影所が、
はいはいはい、
今なくて、大体その3つが、あとごめんなさい、東映だ、東映に怒られちゃう。東映っていうのは練馬の方にあって、
はい、
大泉学園かな、
うん、
とこにあって、
はい、
で撮影所が大きいのがあって、
はい、
でその中で撮影、映画の撮影だったりとかしてるんですけど、
はい、
スタジオについてる装飾の人とか大道具の人とかもいます。
うん、
東宝なら東宝の大道具さんとか。
なるほどね。 撮影所画家のスタッフさんがいらっしゃると。
そこで小道具も貸し出ししてるので。
あ、そうかそうか。
意外と、レトロな昭和のテレビなんか、あのブランカのテレビなんかは結構東宝が持ってるとか、はいはいはい、
なるほどね、
結構そういうのあるんですよ。
あ、
で、あの台所と今の仕切りにしてる玉のれんなんかは、
う
ん、
まあ、
高津装飾が強いとか。
なるほどなるほどそういうのがあるんですね。
そうそう、玉のれんもなんかあの黄色と黒のやつ前あったじゃんとかって打ち合わせで言われて、はいはいはいはい、ああまた東宝行かなきゃいけないのかとか。
ああ
そういうノリなんですよ。
なるほどね。ああ、ありました、ありました、あそこですね、みたいな。めんどくせえな、みたいな。
それだけ借りに行かなきゃいけねえな。せっかく高津でまとめたのに、とか。
そうか、そうか。なるほどね。
そうなんですよ。
位置的には、どのあたりみたいな感じ。
もう、調布が。
調布が多い。
調布が多いんですよ。調布は映画の街っていうぐらいで。
もともとやっぱりそういうの撮影が盛んやから。
そうです。大映と日活が調布のすぐ近くなんですよ。
ほうほうほう。
で、前いた会社も、うん、まあ、調布から少し離れた西調布とかにもともとあって、
うんうん、
ブラックレインってリドリー・スコットの映画あったでしょ。あれで集まったスタッフで作った会社なんですよ。
あ、ブラックレインのために集まって、じゃあもう会社作れみたいな感じ、
みたいな感じだったらしいんですよ、
ね。へえ、
最初の頃仕事なくてずっと麻雀やってたらしいんですけど、でその麻雀の椅子がこれです。
あ、マジですか。
もらったんですよ、会社引っ越す時に。
確かに雀卓にありそうな椅子ですよ。
そうそうそう。
ねえ。
どうでもいい話ですけど。
いやいやいや、すごいすごい。
だからね、ブラックレインはね、結構好きな映画。あ、違うか、そんな話じゃない。昨日ね、エイリア見てきたんで。は
い、コベラント。
そうそうそう。だからリドリー・スコットがね、ちょっとね、今僕の中でね。
あ、再燃してる。
そう、再燃してて、リド熱がちょっと今出てる。でもほら、ブレードランナーも今度あるでしょ。
そうですよ。
ちょっとね、リド熱が今ね。
来てますか。
来てます、
ね。おー。